沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。あっという間に1ヶ月が過ぎてしまいますが、最後となりますが、今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田雄二さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、平田さん、かっこいいね、男前の方でいらっしゃるんですがマラソンが趣味で走ってらっしゃるだけではなくて、実はいろんな仕事をやってらした。
はい、
はい。プログラマーであり、それから、
スポーツインストラクターをやったり、あとはホテル業に携わったりとしておりました。
ねえ、いろんな仕事をやった後に行き着いたのが、なぜ社会保険労務士さんなんですか？
実はふとしたきっかけなんですけども、そのホテルで勤めてる時に、その時総務のお仕事をしてたんですね、15年ほど前なんですけども、後輩が、平田さん、こういう資格があるよと、今でもありますけど、資格のガイドブックがありますよね。で、その時社会保険労務士でなんか一番人気みたいな表紙があったんですよ。で、これ総務とか人事の資格だよっていうことを後輩が教えてくれたんですね。で、その時はそれほどこの資格を取ってやろうっていう意識はなかったんですけども、あ、こういう資格があるんだっていう程度で、そのうちに、ずっと総務の人事の仕事をしていくうちにですね、だんだん法律のこととかが分かってきて、あ、結構楽しいなと。で、20代の頃、最初にそのプログラマーをしてた時代っていうのは、もう2日連続徹夜とか、最終的に給与未払いまであったんですね。その時のことを思い出すと、あの時って労働に関すること何も分かってなかったんだなっていうことを後で気づいて、これは改善の余地もあるだろうということで、一度この資格を勉強してみようと思って、勉強して、なんとか資格を取って、でその頃からまた働き方改革という話が出てきたので、あ、これは何か改善する余地はいろいろありそうだなということで現在に至っております。
なるほど、タイムリーだったんですね。ちょうど世の中が、確かに人気ある職種ってね、資格っていうのだったかもしれないけど、より必要とされる時代になっちゃいましたもんね。
もうタイミングが良かったですね。ラッキーでした。
ねえ、素晴らしい。苦労されたことはありますか？
社会保険労務士、私その30歳の頃から勉強を始めて、試験自体は4回受けてるんですが、もちろん1回目2回目3回目全然ダメだったんですよ。合格点の半分にも満たないような点数しか取れなくて、それでもうこれは取れないだろうと諦めてたんですが、さすがに40手前になってくると自分の将来を考えるわけですよ。で、その時に僕は今まで何をしてきたんだろうっていうことを考えて、棚卸しをしたんですね、自分にできること、
人生の棚卸し。
そうです、で、そうするとやっぱり人事総務の経歴に携わってたことが長いということと、自分が今勉強して一番集中してやってきたことは社会保険労務士のことだろうということで、一念発起して、これは絶対取ってやろうということで、もう高いお金払って学校まで通って、なんとか4回目、10年目にして、なんとか合格できました。
素晴らしい。やっぱりこれマラソンパワーですかね。ねえ、ずっとそういう意味では忍耐力あり、ね、その最後ゴールを目指して、ね、ひたすら走るとかね、週に何回とかずっとやり続けるみたいな、そういう力ですかね。
やっぱりそこが役に立ったかもしれませんね。
ねえ、いや、またね、今このリスナーの皆さんの中には、中小企業の代表の方だけではなくて、なんかこれから自分の人生考えてみたいなとか、なんかやってみたいなっていう方いらっしゃるかもしれないんで、そういう方にもちゃんとヒントになりますね。
少しでもお役に立てればと思います。
ねえ、ちょっと話は脱線しちゃしまいましたけれども、社会保険労務士に10年チャレンジをしてなった平田さん、今やりがいを感じる時ってどんな時ですか？
やはりそのご相談いただいてですね、結果が出たとか、あるいはちゃんと成果が出て、ご相談者、お客様からありがとうって言われるのは一番嬉しく感じますね。
そうです ですね。ありがとうって最高の言葉ですよね。
はい、
うん、今特に、まあ、気にされてっていうか、この働き方の時代の中で、経営者に、
はい、
皆様に、その本当にこれって大事よねって今一言一つ申し上げるとすればどうなんですか。
その働き方改革っていう言葉から始まりましたけども、その後に生産性という取り組みが来て、で人手不足で人生100年時代ということも政府の方は進めてるんですね、
うん、
でそういう、そうするとその高齢になってもまだ働けるっていう時代を、おそらく訪れるだろうということなんですよ。で皆様やはり気にはされてると思うんですけど、これから健康でいつまでも働けるように取り組んでいただくことが非常に大事じゃないかなと思ってます、
うん、そうですね。いや私も実は今年60になるという還暦を迎えるんですが、全然まだ自分としては年って感じしませんもんね。
いやお若いですから
やっぱり昔の60とかね、あるいは定年が65に伸びたよとかってなったとしても、その時代の昔の皆様の感覚と今の皆様の感覚ってもう違いますよね。
もう全く違うと思いますね。もうこれまででしたら60歳で一旦定年されて、まあ再雇用で65歳までというのがこれまでの慣例でしたけども、うん、今もう70歳でももう全然現役バリバリで働いている方は増えてきてますからね。意識は全く変わってると思います。
そうですよね。しかもやっぱりそのなかなか人口が減ったりとか、若い人たちね、なかなか雇用できないというこのご時世、
はい、
やっぱり経験者を活用するっていうのもありですよね。
そうですね。やはりその高齢者の方っていうのはこれまでの人生経験やお仕事の経験も非常に豊富ですので、頼りになる存在ではあるんですけども、やはりそのどうしても、まあ、病気がちになったりとかですね、特に沖縄の場合はその中高年層の体をまあ悪くする割合が非常に高いと聞いてますので、今後健康に気をつけて働けるようにしていただけたら、経営にもすごく影響があるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。メタボ率全国1位でしたっけ沖縄。
そのようです ね,
そ, ですね、はい、それからすると、うん、経営という会社の財務状況も含め、会社の経営そのものがそういう不健康な状態じゃないようにするっていうのも大事なことっていうことですね。
そうですね、経営状況にもつながりますし、やはりその人手不足の、まあ、解消の一つの助けとしてですね、その高齢者の方も活用できるように、でなおかつそういった方々も働きやすい環境を作ることで好循環が生まれてですね、業績にも影響、好影響を与えると思います。
なるほど。好循環を生み出すコツっていうのはどういうことですかね。
多様性をまあ認めるということになると思うんですけども、やはりそのいろんな働き方、まあ女性の方の短時間の希望される方が働きやすい環境もありますけど、特にその高齢者の方、まあ、どうしても体力的には若い頃より落ちてますので、
うん、
怪我をしやすいとかですね、うん、重いものを運べないとか、そういったところがどうしても出てくるんですね。ただそういった方でも働けるようにするにはどうするかというところで、例えば介護の事業ですと、今介護ロボットというんですかね、
うんうん、
足腰の方のサポーターみたいのをつけて、少しでも軽い力で重いものを持ち上げられるような、そういった補助器具があったりしますので、そういった、環境を整えていただくだけでも、もちろん人手不足の解消にもつながりますし、皆さんが安心して働ける職場ということで、まあ、いい職場になっていくと思います。
なるほど。そうですね、知恵を出すだけではなくて、今は ITあるいは AI の時代になってくると、そういう意味では人が、あんまり無理しないでもいいようにサポートをしてくれたりとか、あるいはなかなかこう時間的には人がやるよりは早いよねっていう部分をそのサポートしてくれたりとか、そういうのをうまく活用していくといいっていうことですよね。
そうですね。
ね、沖縄の場合、まあ中小企業、まあ、零細、小規模事業者が多いという状況なんですけど、そういう方々でも、活用できるような、そういういろいろな効率化の IT にしても何にしてもあるわけですよね。それはよろずの方でも一緒になんか提案されたりもしてするんですか。
はい、IT 導入補助金とかですね、あとはその雇用に関する助成金等のご相談も承っておりますので、 高齢者の方を雇用した場合の助成金とか、あるいは正社員化を進めるたり正社員として採用した場合の助成金とかもありますので、そういったご相談も受けたまっております。
なるほど。そうすると、まあ、労務にあるいは法律的なものに詳しい平田さんと、それからそういうものに詳しい方々の合わせ技で、健全経営と、そして、これからの時代に合った経営を今年目指しましょうっていうことですね。
そうですね。それぞれの専門家の分野を生かして、皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。では沖縄県よろず支援拠点、に電話番号を申し上げます。 098-851-8460、 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、お電話で予約を受けたまわっております。ホームページ開いていただくと、どの方が、いついますよとかっていうのが分かったりします。メールでお問い合わせいただくのも OK ですということで、よろずの皆様にぜひご相談いただいて、今、経営者もね、この時代の大きな流れの中で、悩むことも多いでしょうし、人手不足にも働き方改革の中でも悩むこと多いでしょうし、その時に、一人の知恵たちじゃなくて、たくさんの人の知恵も集めながら、より良き、経営、そして発展的に今年を進めていけるように、ぜひ一緒によろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今朝、今月ですね、今月はよろずの、平田さんにアドバイスをいただきましたけれども、それでは最後に、今日のワンポイントアドバイスをお伺いしたいと思います。
はい、健康経営に取り組むことは従業員のモチベーションアップや生産性の向上につながります。働き方改革や生産性向上、人手不足も含めて、すべて企業の経営に重要なことです。
はい、ということで皆様、平成31年2019年がより良き年となりますように、どうぞ、健康経営を目指して頑張りましょう、ということでありがとうございました。ゲストアドバイザーご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。